さあ、このコーナーでは藤沢宿シリーズということで4月5月とお送りしています。今日も郷土歴史家の細井さんにお話を伺っていきます。細井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、細井さん、前回は本陣という言葉が出てきました、はいはいはい、藤沢にもあったんだよということでご紹介していただきましたけれども、はい、改めてこの本陣という職の役割から教えていただけますか。
はい、わかりました。宿場というのは当時の機能としては大事なものとして、泊まるっていう機能は宿泊の機能がありますね。で、その一つとして参勤交代などの大名とかそれから奥家さんとか、まあ、位の高い人たち の宿屋として本陣というのが置かれたんですね。他の人はどうしてたかっていうと宿屋がたくさんできてくるわけですけれども、それをですね、当然一つの宿場として機能させるためにはなんていうんですかね、駅として差配をしなくちゃいけない役っていうのができるんですね。今駅っていうふうにちょっと言いましたけども、はい、宿駅制度って言いまして、宿場泊まるものとそれから駅ということで、駅って馬編になってますけれども、はい、馬とか人通行する人たちを裁く機能っていうのもあるんですね。と、まあ、泊まると同じですけども、そこで、馬を変えるとかですね、それから荷物を飛脚とかありますよね、ああいう形で荷物をつないでいくとか、そういった機能が宿場にはあったんですね。それでその駅としての機能の中心になったのが問屋っていう仕事なんです。字としては、ね、問屋と同じですね。問うという字に屋敷の屋の問屋と同じなんですけど、はい、当時の読み方としては問屋というふうに呼んだそうです。問屋っていうのはそういう意味では今で言うと駅長さんみたいな感じなんですけれども、
はい、
でその問屋がいる場所というのを問屋場と言いまして、これもやはり藤沢の場合には本陣と同じように東側と西側に1箇所ずつあって、東側の方はですね、前回も登場しましたけど堀内さんというお宅がちょうど本陣を廃業した後問屋として活躍されています。
はい、
でこれずっと堀内さんだけだったのかちょっと記録上はっきりしないんですけども、かなりの期間ですね、問屋を務めていたようです。
これやっぱりその地域、まあ、時代によっては大きな役割ですよね。
そうですね、はい、
もう駅、今で言うと駅の役割だったのが問屋、
はい、
ということ で、はい、でその場所が問屋場という ね、 そうですね、はい、言われたということなんですけれども、はい、さあこれのことについて今日はですね、詳しくお話を伺っていこうと思うんですけれども、
はい、問屋の仕事なんですけれども、はい、旅に来た人たちがですね、荷物を次の宿まで馬とかに乗せて持ってきますよね。でそれを馬を、まあ、ある程度乗るとですね、もう疲れちゃいますので交代するんですけど、その交代のための手続きをしたり、それからあと大名行列なんかですと前後で籠を担いだりする人が必要なんですけども、そういう人たちの差配をしたりっていうふうなことを主にやっていたんですね。
全体的にじゃあ休憩所みたいな役割もあった
ということですね。はい、
それとお仕事があったということで、
はい、
これはじゃあいろんな人たちがもう行き交う人たちが使用していた、
ね、そうですね、はい、そうですね、うん、先ほど宿場で荷物を継ぐ機能の話をしましたけども、はい、各宿場にですね、一定量のこれだけの荷物とか人は動かすために人を用意しときなさいよっていう決まりがあって、それを問屋の方で把握をしてですね、いつも宿場に置いとかなくちゃいけないんですけども、それがですね、だんだん幕末というか時代が下って交通量多くなるととてもその置いてある人が足りなくなるんですね。そうすると近隣の村の人たちに声をかけてお願いをして、助号っていうんですけども、その荷物を運んだりする人たち、それから馬を引く人たちとかですね、集めるんですけど、それも問屋場の仕事で声をかけてお金を払ったり、そういうふうなことをやるんですね。
へえ、しっかりとしたなんか職業みたいな。
そうですね、もう役所ですね、ある意味ね。
今とはちょっとこう名前が違いますけれども、はい、役所っていうことで今お話を伺ったんですけれども、駅であり、
そうですね、
休憩所であり、
はい、
でいろんな人たちが関わるようになった。
そうですね、はい、
中心的な感じになっていくんですかね。
そうですね、はい、まあ、宿場としては一番の機能だったのかなというふうに思います。
はい、ありがとうございま ます。
で、その問屋場の場所っていうのは先ほど言ったように公的なものですので、はい、堀内さんのお名前も出しましたけど、堀内さんの家ということじゃなくて、はい、その場所は公的なところで別の場所になるんですね。
あ、移動するってことですか？
堀内さんは、はい、お住まいは昔本陣のあったところのお住まいになって、はい、問屋の方に出向いてって仕事をするって、そういう形、まあ、すぐ近くにあったんですけど、
はい、
で西の方の問屋の場所っていうのは、今の消防署のあった場所、ある場所なんです。
今の消防署、
はい、今の消防署のある、本庁出張所、
出張所、
はい、であそこもですね、実はその消防署になる前というのは警察だったんですけども、でさらにその前が問屋場で、明治維新になって問屋場が廃止されるんですけども、でその後も場所としては公的な場所だということで、もともとその南側にの上皇寺ってお寺に羅卒豚舎っていう名前で警察署が置かれてたんですけども、それがその警察、今の消防署のあたりに警察が明治になって移るんです。でその後ですね、その警察がだんだんあの藤沢の古い町場自体が昭和になって戦後になってきて、本当に南の方へ全体移動してしまいましたので、警察もその関係でですね、今公家の前にありますけれども、そちらの方に移ってしまいます。昭和39年だと思いますけれども、でその後に今の本庁出張所が移ったという感じです。
で今でやっと出張所の名前が出たので、はい、あ、だいたいこんな感じ、この場所だったんだなということがね、はい、分かりましたけれども、はい、まあ、そういったものが時代とともにあったもの、公的な場所だからこれがあった、これがあったということで、はい、それもやっぱりこう時代の流れずっとこう継いでいくんですね。
そうですね、そういう形で、はい、見るとまたなんか面白い見方ができるかもしれませんね。
ありがとうございます。さあ続いて今日はですね、はい、もう一つお話を伺っていこうと思うんですけれども、ね、はい、
以前に、はい、藤沢の名所っていう話をしたんですけども、はい、遊行寺ですとか、はい、それから江ノ島の一の鳥居とか、うん、名所の話しましたけども、西の方の名所として有名だったのが白旗神社なんです。はい、今も、白旗神社結構参拝の方も多くてですね、なってるんですけども、
はい、
当時のですね、はい、まあ、旅行案内書であります、うん、道中記っていうのから文章を読んでみますと、こんな風に書かれてます。白旗神社は義経の首、奥州より鎌倉へ送りしを首実験の後このところに納め祭りし社っていうに書かれてますね。うん、まあ、もし分かりやすく言うと、はい、義経の首が奥州から鎌倉へ送られてきたのを、ここのところに祀ってあるんですよっていう、そういう意味で観光名所として当時立ち寄る人が多かったようです。
あまりなんかそういう感じは、
そうですよね、はい、意外とね義経の話って皆さん、藤沢の方でも知らない人多いんですけども、
はい、
実はですね結構、まあ、ディープなというかですね、お話があるんですよね。
さあちょっとですねお話聞きたいところではあるんですが、はい、細井さんそれも次回ちょっとお話を伺っていこうかなと思います。はい、はい、今日は本陣の話から、は
い、
問屋場の話をしていただいて、でちょこっと意地悪な感じぐらいちょこっと出てきましたけれども気になるのは義経の話っていうところになるんですが、はいはい、また次回にですね義経そして白旗神社について話を伺っていこうと思います。はいはい、次回も細井さんよろしくお願いいたします。はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。